知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、海がゴミで溢れてしまうについて環境センターの北原さんにお話を伺います。北原さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
海のゴミの問題は世界的な問題として取り上げられています。海岸や浜辺に多くのゴミが打ち上げられているのを皆さんも見たことがあると思います。では実際にどのようなゴミが打ち上げられているんでしょうか。
貝殻などの自然物や釣り糸、魚を捕ることに使用する道具のほかに食品の包装袋、容器、ペットボトル、レジ袋など日常生活から出るプラスチックゴミが多く含まれています。プラスチック類の中ではペットボトルの数が最も高い割合を占めています。
そうなんですね。やっぱり便利ですからペットボトルを買うという方多いですからね。ではどうして海にプラスチックゴミが流れるのでしょうか。
直接海へのポイ捨てや不法投棄以外にも町でポイ捨てされたペットボトルやレジ袋などが大雨や風によって近くの用水から川に流され、そして川から海へと流れています。
そういうことなんですね。海に直接捨てなくても川を通じて海にそのゴミが流れていってしまうんですね。
そうですね。
それではプラスチックゴミのどういったこと、何が問題なんでしょうか。
プラスチック製のゴミは一度海に流れてしまうと半永久的に分解されることはありません。蓄積されていきます。約30年後の2050年までに海の中に存在するプラスチックの量が魚の量を超過するとの試算が報告されています。またプラスチックごみによる汚染は地球規模で広がっており、北極や南極でもプラスチックが観測されたとの報告もあります。
そうなんですね。30年後というとそんなに遠くはない未来だなと思うんですが、このまま進んでいくと海の中のプラスチックと魚の量、大変なことになるんですね。
そうですね。
では海がプラスチックのゴミで溢れるとどうなるんでしょうか。
ウミガメの鼻の穴にプラスチック製ストローが刺さっている映像をご覧になられた方も大勢いらっしゃると思います。
はい、私も見たことがあります。
本当に心が痛む映像だったと思います。
そうですね。
このように海の生き物に危害を加えることになります。他にも船の通航や魚の養殖、漁師など漁業への障害も想定されます。さらに海の近くで生活している方の環境にも影響を及ぼします。皆さんもプラスチックのゴミで溢れた海よりも綺麗な海を見に行きたいと思うことでしょう。綺麗な海は私たちの気分を晴れやかにし心を癒してくれます。環境の存在価値や美しい景観をこれから先にも残したいと思います。
本当にそうですね。私も北原さんのおっしゃる通りだと思います。ではその美しい海を残していくために私たち一人一人にできることはどういったことなんでしょうか。
いくつかあります。まずゴミはポイ捨てをせず分別して排出します。不要なレジ袋は断りマイバッグを利用しましょう。使い捨て商品は控え詰め替え商品を使用しましょう。マイボトルを持参することもできます。可能であれば地域の清掃活動に参加することもできます。
今北原さんが5つ挙げてくださいました。聞いてらっしゃる皆さんはどんなことを取り組んでいらっしゃるんでしょうか。 私はどれをやっているかなと聞きながら考えていたんですけれども、マイバッグとそれから詰め替え商品、こういったものは利用しています。マイボトルは時々ペットボトルも買ってしまいますのでそういったところもこれから取り組んでいきたいなと思います。北原さんは日頃取り組んでいらっしゃることはありますか？
マイボトルで言えば職場に水筒を持参しています。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。また洗剤やシャンプーなどは使い捨て商品は控えて詰め替え商品を使用するようにしています。
なるほど。
リヒューズ、リデュース、リユース、リサイクルの 4R をより一層意識したいと思います。
そうですね。こういったことをぜひ私たち一人一人が意識していくと変わってくるでしょうね。ではここで関連して愛知県主催の海ごみ減らそうプロジェクトの催しが一宮市で行われますので、その日時や場所などを紹介していただけますか？
はい。今月の25日土曜日午前11時から午後4時、イオンモール木曽川1階ノースコートで行われます。鈴木福さん、伊藤舞子さんによるトークショー、名古屋クリアーズリスタによるステージショーがあります。一宮市ウェブサイトの ID 検索で1032244と入力していただくと、海ごみ減らそうプロジェクトゴミゼロ社会推進愛知県民大会についてのお知らせページに移行します。
わかりました。ではもう一度繰り返しますね。一宮市ウェブサイトの ID 検索で1032244と入力ですね。
そうです。ページ内には愛知県が作成したチラシが添付されていますので、そちらをご覧いただきますと各イベントの詳細や時間を確認することができます。皆様ぜひお越しください。
いろいろなステージが行われるんですね。こういった楽しいイベントを通じて皆さんにより環境について関心を高めてもらうといいですね。
そうですね。
では北原さん、最後にお聞きの皆さんに一言 PR などお願いします。
私たちの生活を豊かにしてきたプラスチック製品ですが、今一度一人一人が環境意識してプラスチックごみの削減に取り組み、私たちの住処である美しい自然、地球を今現在、そして未来に向けて守っていきたいと思います。
そうですね。北原さんのお話を聞いていて、私自身もよりそういった思いが強くなりました。一人一人のできることからやって、その一人一人の取り組みが大きな力になっていくと思います。ぜひ皆さんも今日これから心がけていただけたらと思います。今回は環境センターの北原さんにお話を伺いました。北原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回北原さんにお話しいただいた環境センターニュース、海がゴミであふれてしまうについては、広報一宮1月号9ページに紹介されています。お問い合わせは環境センター、電話番号0586457004、0586457004です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは大人のための図書館見学ツアーのお知らせです。対象は 市内在住在勤の20歳以上の方で学生を除きます。日時は2月2日日曜日午前10時から正午、午後2時から4時の2回です。会場はアイビル7階中央図書館。定員は各10人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは1月19日日曜日までに電話で中央図書館へお願いします。またこの日は参加者によるビブリオトークがあります。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。続いてはパパも一緒に遊ぼのお知らせです。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。対象は市内在住の未就園児と親。日時は1月18日土曜日午前10時から11時30分。会場は黒田北子育て支援センター。参加料は無料です。お申し込みは当日直接会場へお願いします。お問い合わせは黒田北子育て支援センター、電話番号0586-28-9769、 0586-28-9769 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、いちこい交流会に参加しませんかのお知らせです。若い世代の方に交際や結婚のきっかけとなる出会いの場を提供します。独身の方限定の婚活体験型イベントで、今回は恋愛偏差値を出すことにより自分の現在地を知るセミナーと、グループで楽しめるレクリエーションを行います。対象は市内在住在勤在学の18歳から39歳の独身の方。日時は3月14日土曜日午前9時から正午まで。会場は木曽川庁舎3階研修室です。定員は男女各12人で、申し込み多数の場合は抽選となります。参加料は1000円。お申し込みは2月12日までに電子申請でお願いします。自分の恋愛偏差値って気になりますよね。そして今回は初心者向きの婚活体験型イベントのため、連絡先の交換はできますが、カップリングは行わないそうです。ですので婚活は気になるけれどちょっと勇気が出ないという方も気軽に参加できるのではないでしょうか。お問い合わせは青少年育成課、電話番号0586-84-0017、 0586-84-0017 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。